茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のゲストはプロインタビュアーにしてプロ書評家吉田豪さん。今月は毎回ツイッターで寄せられた質問をもとに梶原茂がプロインタビュアー吉田豪さんにインタビューしていきます。第3回の今日は吉田豪さんのインタビュー経験の中から取材の下調べのポイントについて伺っていきます。本人よりも詳しいと称されるプロインタビュアー吉田豪さんが準備する究極の下調べとは。今朝のキーワードはプロインタビュアーの下調べ術。
豪さんはその会う人、例えばこれから取材するぞ、取材対象にするぞっていう人をですね、のあらかじめの取材ってのどのくらいやるのかってことについて、これはアラウンド30さんという方からいただいたんですが、インタビューの時の入念な下調べ、毎回完璧にはできないと思いますが、下調べを終えた、これで完璧だと思える瞬間はどこなのか聞いてください。
なんか好きになれるポイントを見つけるっていうのは大きいかもしれないですよね。
好きになれるですか。
うん、あ、この人のここいいみたいな感じで、だ、あの、普通に好きで取材することも多々あるんですけど、なんか仕事で回ってくることもあるわけですよ。どの角度だったら、あの、普通にこの人が好きになれるだろうって考えて、ここだっていうのを探し出す作業でもありますね。うん、
で、あ、ここ意外と好きだと思えたら、そうです、OK ですね。
例えば、あの、ムツゴロウさんとか、正直僕、全然好きじゃなかったんですよ。
あの、ペロペロペロペロ、ね、ワンちゃんに。
あの動物好きぶりは、なんか、いわゆる動物好きと違うぞっていう。
怪しい。
なんかおかしいと思ってたんですけど、特にあの僕、菜食主義だったりとかして、なんか結構なんか、真面目に動物のことを考えた時期あったんですよ。あの、パンクバンドでそういうの多くて、動物の権利がどうとかの視点から言うと、ムツゴロウさんって真逆なんですよね。動物好きなんだけども、動物実験とかどんどんした方がいいですよ、みたいな。そっちみたいな。どんどん食べた方がいいみたいな。可愛いですねって食べたりする人じゃないですか。おかしい。
おかしい、
ね。真面目に怒ってた感じだったんですけど、その視点で見る方が間違ってるというか、特にムツゴロウさんって大好きが大嫌いしかいない気がしたんですよ。
う
ん、あの頃って、うん、あの、僕もとムツゴロウ王国入りたいぐらい好きなんですよみたいな人か、あんなのインチキだ的な人か、その視点間違ってんじゃないかなと思って、なんかデタルメな部分を好きになってみようと思って、どんどんそういうとこだけ拾ってったら、すんごい面白くなってきて、で、本人にそういう話だけ振ったら、すごい喜んでくれたんですよ。
はあ、
もういつも動物の話ばっかり聞かれるから飽きてたっていうことで、これだと思ったんですよね。やっぱこう本気で好きになれば向こうも答えてくれたりするし、そこに嘘なければ意外とうまくいくっていう。
はあ、そうだろうな。ムツゴロウさんも知的な人だから、自分のデタラメぶりっていうものはもう自覚してるわけですよね。
ですね。
で、商売とそれ、まあ、いろんなものをこう、はいはい、の中で発言してるやつ。
食わせなきゃいけない人もいっぱいいてみたいな中でのあれで、ただ本当に例えば芸人さんとの対談とかも一回仕切ったことあるんですけど、まあその芸人さんがもう子供から見てましたよ、ムツゴロウという会の仲間とか行った時の虫っぷりとかすごいんですよ。何の興味も示さないんですよ。あ、そうぐらいの感じなんですけど、その人たちが麻雀できて聞いた瞬間のスイッチの入り方とか、今今じゃないですよってすごいですね。
はあ、
自由度の高い人で。
そうですよね。あ、そういうところ面白がる。
面白がりますね。
だから面白どころを探すとか、そのいいとこが見つかった、いいとこ探しがうまいこといったっていうのが、一応取材、事前取材の、まあ、自分に対する合格点。
まあ、そうですね。最初の、まあ、視点の段階だから、もっと当然細かく調べもしますけど、まだ丸1日以上かかることもあるし。
そうですか。その辺をね、僕なんか、ぜひ、今日考えてみたら吉田豪さんにインタビューしてるんですよ、私が。で、もうほとんどチャランポランで何の下調べもしてないのに話を聞くんですが、豪さんの場合はそうやってどういうツールでですか。例えばその人が本を出してたら本を読む。
そうですね、本は全部読んだり、
全部読
むブログ書いてる場合はブログ全なるべく全部読むってルールにしてるんですけど、
全部読む
死にますよ本当に。
だって
何年も書いてる人とか、
そうでしょう。
で、またあのすんごい薄っぺらい記事を一日何個も更新してる人とか、うんざりしていくんですよ。
でしょ。
でもそれをどこまでできるかっていうのはやって、ただ本当にギリギリまでそれ見てたりするじゃないですか、ある意味本当試験前の詰め込み勉強的な感じなんですけど、そうすると本当である程度紙とかにまとめていくんですけど、 あの紙とか見ないでもインタビュー中に、あ、何ないんですよねみたいな感じで、あ、知ってます知ってますってかぶせられるわけですよ、そんだけ見てると。でそれが 2,3 あった時に距離すごい縮まるんですよね。
縮まりますよ。
この人すごい知ってるになるわけで、え、それ書いたっけ私みたいな。
はあ。
でだんだん境界線がなくなっていく感じがあって、
もうね、吉田子さんの話を聞いてるとね、あの本当に大学院の時に交流分析っていうのを習って、その時のストロークっていうね、まさにそういうことをやれってわけですよね。あの前回前々回またはその前に十何回目の前の面接の時のことを例えば覚えておけと、でその時にふとしたその人の服装だとか、その人の発した言葉をちょっとその数ヶ月後に言ってごらんなさいと、そうすると、え、覚えててくれたんですかという感じが距離をぐっと近づけるっていう、それはもう平気でできちゃったんですね。
それを、そうですね、うまいこと。特にだからそのね、単行本とか、まあ記事とかで勉強していくと、まあ本人が言った記憶ない話とか多々あるわけですよ。
ほらそうでしょ。
なんでそんなの知ってんのになるわけですよ、当然。いや、もちろん知ってますよ、みたいな感じに。で、本当だから初対面でどんだけ距離縮められるかですよね。結局、面白い話聞けるのって何度も会ってる人が心を開いた記者に話すような感じだったりするわけじゃないですか。初対面でいきなり懐に飛び込むことができるかどうかっていう学習をしている感じで。
そういうことですよね。あの、番記者っていうのはもう生活をほぼ共にして、だからそういう中からこう出てくるんでしょうね。だんだん親しみがね。
で、ただ、仲良くなりすぎたから触れられないことも出てくるわけじゃないですか。これは ね知ってるけれども書けないなみたいな、初対面だから書けるの踏み込んでいて、
そうか、
そうなんですよ。で関係性できてるから普通だったらできないきついツッコミ入れられるし、
なるほど、
好きだで入れればそれをがどこまでできるようにできるかっていう、
あれですよ、今の例えば芸能レポーターなんかが、あの、まあ、梨本さんは別としてですね、それ以外の人は大体こう芸能界とお友達になって、業界の人になってって、で仲間になって、
当然ですね、
一緒にゴルフするの、一緒に飲み会やるの、何するのっていうんで、そういう中から出てきたエピソードを語るっていうのは、悪いことは絶対語らないですよね。そう
です。ね、あのね、皆さんご存知でしょうけどね、叩かれるのは、ね、事務所辞めた人だったりとか、小さなとこだったりとかするっていうのは。
と、そういうこと
ですね。みんな分かってますからね。
分かってますよね。それはそういう姿勢で、記事を書く、またはレポートするからね。郷さんみたいに、もう、あらかじめ、ドーッと仕込んで、一発勝負でドッカンとやって、それで、あと書いちゃえばいいんですもんね。
僕、本当にヒット&アウェイですからね。一瞬で離れますからね。
それだから、鋭いもんが書けると。
人間関係、その後作ること、まずないですからね。あの、取材対象と会うこととか、本当ないんですよ、その後。だたまにね、仲良くなったんでしょ、的なこと言いますけど、全然。
あ、そう。
ほぼないですね。
それもカウンセラーに似てるな、こう何度もこうカウンセリングしてると、だんだん親しくなってくるんですよね。
ですね、関係性変わっちゃいますね。
できますよね、とじゃあ今度一杯飲みますかみたいなね、話はいけない、これは倫理考慮に書かれてるわけですよね。で街であっても、あえて声はかけないっていう、そういうふうにしないとキリがないですよね、人間関係ってね。
ですね、
グズグズになっちゃうんですよね。
はあ、そう、特にやっぱり、ね、僕の場合ね、病んだ方とかいっぱいやってるから、そんなのいっぱい抱えたら多分僕が処理できなくなるんですよ。
それとそういう病んだ方は、郷さんがこんなにまで自分のことを理解してくれた、こんなに共感してくれたってことで、郷さんのことが好きになっちゃって、付き合ってくださいってのもあるでしょ。
それはさすがにないですけどね。
俺はあると思うな。
まあでも、元アイドル系の方とかでやっぱ、年も近いし、だったりすると、あの、編集の人になんか、いい空気でしたねって言われたこととか何度かありましたけど、直後にその方再婚されたりとか、っていう感じでしたけどね。
あ、それは立ち直ったって意味かもわかりませんけども。あ、でもそういう可能性は十分ありますよね、その話を聞き込んで聞き込んで。
でもなんだろう、逆に男子の方がありますね。唯一だから僕が取材後に友達になってくれるかって言われた人とかもいますからね。
あ、そうですか。逆に言うと友達にもならないんですか、男でも。
そうですね、なるべくならないようにしてますね。なんか面白がる距離を置いときたいっていうか、なんか客観的な線引きしときたいんですよね。
あ、そういうことなんですか。
そう言ってきたのは、あの、なんだけど、歌舞伎ロックスの氏神一番さんなんですけど、ものすごい僕面白がってる側だから、なんかそんなに距離も冷たくないっていうか、ある程度の距離で話聞いてキャッキャッキャッ笑ってる位置でいたいっていうか、情がそんなに湧かないぐらいの。
なるほどね。近づいちゃえば近づいたまた別の感情が生まれてくるでしょうからね。
で、またあれですよ、悪強い人多いじゃないですか。多分近づきすぎたら嫌いになることもあると思うんですよね。
あると思うな。
一緒に仕事しちゃダメな人とかいっぱいいるじゃないですか。には距離は保たないとっていう。
大人だな。